改めまして皆さんおはようございます。大変暑い日が続いておりますが、すぐる1週間の歩みはいかがだったでしょうか。ところでこの夏久しぶりにふるさとに帰省されるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。あるいはですね、ここ東京がふるさとだという方もいらっしゃるでしょう。さらには必ずしも生まれ育った場所だけではなく、何らかの立ち帰りたい心のふるさと的な場、あるいは場に限らず、そういう心のふるさと的な時や状況というのも誰にしもですね、あるのではないでしょうか。うさぎを石かの山、こぶな釣りしかの川、夢は今も巡りて、忘れがたきふるさと。これ非常に有名な歌ですけれども、実はこの童謡ふるさとの作曲者岡野定一はクリスチャンで、そのメロディーは賛美歌に通じるものがあると聞いたことがあります。ですからこれ歌った後にですね、これ賛美歌じゃないんでやりませんでしたけども、アーメンってこうぴったり来たりするんですね。故郷を思いながらも原発事故などによる影響で未だに故郷に帰れない方々がいることも私たちは覚えたいと思います。ふるさとは陶器にありて思うもの、そして悲しく歌うもの、室生再生。ただですね、私たちは忘れてはならないことには、私たちクリスチャンにとっては立ち返るべき究極のふるさと、天の御国が控えているということであります。そこで私たちは真の父神様、そして真の長兄、お兄さんであるイエス・キリストが待っていてくださり、すでに召された多くのあの兄弟、あの姉妹ともそこで再会できるんですね。先ほどのふるさとをちょっと賛美歌風にアレンジしてみました。慣れを抱く父あり、我を背負うキリスト、仰ぎ見るは天国、とこしえのふるさと、アーメン。こちらちょっと賛美歌として歌いましたので、アーメンをつけさせていただきました。この世の地上障害には、素晴らしいこともたくさんありますが、残念ながらと言うべきか、試練があります。困難もあります。問題もあります。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。よく言われる言葉で何度もお伝えしてますが、こんな言葉があります。良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる。良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる。日々究極の故郷である天の御国を私たちは望み見つつ、この地上においては必要な一歩を踏み込んでまいりたいと思います。それではこの礼拝ことに、これからのこの御言葉の時が私たちの信仰生活における霊的な糧となり、また私たちの霊的なふるさととなりますように期待しつつ、お祈りを持って御言葉の時に入らせていただきます。短くお祈りします。愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちの名を呼んでくださって、私たちをこの場所に導いてくださったことを覚えてありがとうございます。また残念ながらこの場所に来れなかった方々、オンラインでこの礼拝に参加している方もいます。またオンラインも使えない方もいらっしゃると思いますが、どうかそれぞれの場にあってあなたがそこに共にいてください。そして私たちが礼拝をもってあなたを見上げることができますように、これからの人とどうか神様が豊かに祝福し、私たちを満たしてくださいますように、切なる祈り、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 旧ユーゴスラビア、現マケドニアのスコピエという町に、アグネス・ゴンジャ・ボアジュという4歳の女の子がいました。旧ユーゴスラビア、現在のマケドニアのスコピエという町に、まあ、今から100年ぐらい前の話になりますが、アグネス・ゴンジャ・ボアジュという女の子がいました。4歳。そんなアグネスはある日、お父さんお母さんと一緒にピクニックに行くんですね。で、初めて4歳にして、いわゆるスラム街、貧しい人たちが住んでる場所のすぐ近くを通ることになったんです。で、あまりにもボロボロの家があったんで、アグネスはびっくりしてお父さんに聞くんですね。ね、パパ、あれ何？あれはね、貧しい人たちが住んでるんだよ。え、貧しいって何？うち違うの？なんで貧しい人がいるの？さらに進んでいくと、いわゆるこのゴミの山があったんですね。そこに、ほぼアグネス、自分と同じ年齢の子供たちが、ほぼ裸造殿で、真っ黒になって、ゴミ拾いをしてるんですよ。おそらく、金目のものを、見つけ出していたと思うんですね。アグネスはびっくりして、あの子たち何してるの？って聞きました。あの子たちはね、家が貧しくて、多分、今日食べるものもないのかもしれない。なんとかお金になるものを探そうとして、ああやって一生懸命探してるんだよ。それを聞いたアグネスはもう悲しくなっちゃったんですね。非常にこの感受性豊かな女の子だったそうですので、で、お母さんの判断でもうピクニックはできない。そう思って家に帰ったそうです。家でサンドイッチを食べて、またアグネスの質問攻めにお父さんは答えることになりました。実はこのアグネスのお父さんは、スコピエの町では比較的裕福で、いわゆる薬剤師の仕事をしていたんですね。薬を扱う仕事をしてました。そんなお父さんにアグネスはこう聞いたんですよ。で、お父さんはいろんな薬を扱ってるけど、貧しい人につけて治してあげる薬はないの？貧しい人につけて治してあげる薬はないの？そんな薬はないよ、アグネス。あったらパパも欲しいぐらいだって言ったかどうかわかりませんが、お父さんはアグネスにこう言うんですよ。アグネス、残念ながら貧しい人につける薬なんて今はない。だけどアグネス、お前が将来、そんな貧しい人につける薬のような人になったらどうだってこう言ったらしいんですね。アグネスは4歳にして自分のビジョン、将来の夢を抱きました。自分はあの貧しい人たちを何とか助けたい。貧しい人につける薬になるんだ。ずっと念じながら成長していったんです。やがてティーネイジャーになって物心ついた時に、彼女は近くの教会、カトリック教会に行くんですね。そしていろんな状況から修道女になろうと決意します。ところが、とってもこのアグネスはですね、頭脳明晰で頭が良かったので、修道女にはなるんですけれども、同時に学校の先生を命じられるんですね。修道会から、あなたは非常に有能だ、だから、学校の先生になりなさい。彼女は結果的にインドはコルカタのですね、聖マリア学院っていうね、名前の学校に行って、地理の先生として頭角を現します。そしてなんと非常に優秀だったんで、20代後半で校長先生にまで上り詰めちゃうんですよ。何ら問題のない、悠々自適のとしていたアグネス・ゴンジャ・ボアジュ。だけど彼女は心の内では悶々としたものがありました。なぜかというと、彼女は貧しい人につける薬になるのが夢だったんですね。でも今自分の目の前にいる子供たちは、インドはコルカタ、昔はカルカッタって言いましたけれども、カルカッタの裕福なご家庭の女の子たちなんですよ。いわゆるお嬢様学校の地理の先生をしてました。そしてやがて校長先生になりました。私がするのはこれじゃない。これは他の人にでもできるはずだ。実はアグネスは知ってました。その聖マリア学院の壁の向こう側には、当時世界最悪の居住空間と言われたインドはカルカッタの大スラム街が広がっていること、もう日に何十人の方が餓死して亡くなっているんですね。私がいるべき場所はここではなくて壁の向こう側だ。ある時アグネスは神の声を聞いたかのように、修道院と学校に辞表を出して、自分のほぼ全財産を修道院と学園に寄付して、インドのお金でわずか5ルピー、約200円程度と、インドの女性が普通に着るサリー1枚を持って、 彼女は単身貧しい人につける薬になるべくカルカッタの大スラム街へと出て行ったんです。その時の彼女の修道名はテレサでした。そう、彼女は後のマザーテレサなんですね。マザーテレサの本名はアグネス・ゴンジャ・ボアジュ、ね、もともとマケドニア人、旧ユーゴスラビア人でした。最終的にアグネス・ゴンジャ・ボアジュは神様に明け渡してお委ねして、本来自分が生きようとした道に出ていったんですね。本日の説教の拠り所となります聖書の箇所は、そんなマザー・テレサも憧れるジーザス・マザー、すなわち主イエスの母マリアのお話です。いわゆる受胎告知と言われる場面なんですね。御使いガブリエルが処女マリアに聖霊によって主イエスを身ごもったことを知らせる場面です。皆さんはこういうこのレオナルド・ダ・ヴィンチの受胎告知や、あるいはエル・グレコの受胎告知など名画でもしばしば見ているのではないでしょうか。ところでここでマリアに受胎告知をしております御使いガブリエルは、その昔ダニエルに対してメシア予言をした御使いでもあります。詳しく見たい方は後に、後でですね、ダニエル書の9章21節以下をお読みください。ダニエル書9章21節以下。ちなみにガブリエルの名前の意味は、なんかガブリエルってこう強そうですけど、あの神は力強いって意味なんですね。あのなんかそのイメージ通りです。ガブリエル、ね、神は力強い。さて話は戻りますが、人生には山あり谷あり、上り坂もあれば下り坂もあります。そして時にまさかという坂も立ちはだかるんですね。まさかこの私にという坂が立ちはだかるんですよ。おそらく御使いガブリエルによって受胎告知されたマリアは、まさにそんなまさかという巨大な坂が目の前に現れたような感じだったのではないでしょうか。まさかこの私が神の御子、救い主の母親になるなんて、しかもまだ男の人を知らない処女で婚約中の身なのに、その驚きたるや想像に難くありません。いや、私たちの想像を絶するものだったのではないでしょうか。でもここが私たちの救い主、あの十字架と復活を通して私たちに救いを与えてくださったイエス様の誕生のきっかけになる場所なんですね、ところなんですね。御使いガブリエルがマリアに受胎告知をすべく現れたのは、現実の中であったのか幻の中であったのか定かではありません。ちなみに受胎告知を絵の中には、マリアの膝の上に聖書が開かれている様子が描かれているものもあるそうですが、もしかしたら幻のうちに御使いの言葉が聞こえたということを象徴的に表しているのかもしれません。まあ、それはともかく御使いのコンタクトにマリアはさぞ胸騒ぎがしたんじゃないでしょうか。しかもガブリエルは開口一番こう言ってます。28節、おめでとう、生まれた方、主があなたと共におられます。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。このおめでとう、恵まれた方までであれば何か素晴らしいことがあったかと思うでしょうが、問題はそれに続くこの部分ですね。このおめでとう、恵まれた方までだったらいいんですけれども、問題はその次、これです。主があなたと共におられます。主があなたと共におられます。実はこの文言は何か大きな試練があることを覚悟させる決まり文句なんですよ。主があなたと共におられます。差し詰め、テレビドラマの中では医者が患者の家族に、あるいは警察が被害者の家族に、落ち着いて聞いてくださいっていうようなもんですね。その後にはちょっと衝撃的な事実が告げ知らされる。この主があなたと共におられますというのは、よく聞いてください、心して、そんなイメージもあったかと思います。現にルカは29節でマリアの反応を次のように描いています。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。 そんな戸惑うマリアに御使いガブリエルは続けます。30節から33節。怖がることはないマリア。まあそう言われれば余計に怖くなってしまうものではないでしょうか。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身をもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。ガブリエルのこの言葉の後半では、旧約聖書に予言されたメシアの姿が描写されておりますが、まさにその身ごもった子が油注がれたもの救い主、すなわちヘブライ語でメシア、ギリシャ語でキリストであることが明言されているわけです。そしてその子は主は救いを意味するイエスース、イエスと名付けられることまで語られています。34節にご注目ください。ここにマリアの応答が記され、そして彼女の葛藤を垣間見ることができます。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。まさか、そんなことはありえません。だって私はまだ男性を知らない処女なので、身ごもるはずがないんですよ。しかも、マリアはヨセフの言い名付け、つまりヨセフの婚約者でした。当時のユダヤ社会では、婚約は事実上の結婚関係、婚姻関係とみなされていたようです。もしそんな中で身ごもれば、早すぎるということで非難の対象になったり、ましてや相手に身に覚えがなければなおさらのこと、それは当然、姦淫の罪、今でいう不倫の罪として、特に男尊女卑の風潮が強かった当時では、女性はほぼ間違いなく石打ちの刑に処せられたようです。だから、身ごもるはずがない以上に、身ごもってほしくないという思いがマリアには強かったんじゃないでしょうか。さらに言えば、聖書、旧約聖書に触れていたと思われるマリアは、一般的なユダヤ人女性として、救い主、メシアの誕生は知っていたでしょうし、期待していたとも思われますが、まさか自分がその母親として用いられるとは思いもよらなかったのではないでしょうか。まさか私がであります。マリアの反応およびその葛藤はわずかこの34節の1節にのみ記されていますが、その言外にも私たちの想像を超える大きな葛藤があったと思われます。ちょっと自分をあの時のマリアの立場において想像してみてください。そんな戸惑いを通り越してたじろぐマリアに対してガブリエルは語ります。35節から37節。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類エルサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。ここでガブリエルは、マリアの解体、妊娠が人によるものではなく、神の御業であり、聖霊によるものであることを伝えています。そして、親類の高齢女性、エリサベスの妊娠にも触れつつ、極みつきとしてこう述べています。神にとって、不可能なことは一つもありません。神にとって不可能なことは一つもありません。一体、ガブリエルらしい言葉ではないでしょうか。思い出してください。ガブリエルの名前の意味は、神は力強いです。そんな力強い、神は力強いという名のガブリエルが、それこそ力強く、神にとって不可能なことは一つもありません、と語っているわけです。あの世の辞書に不可能の文字はないといったことで知られるフランスの英雄ナポレオン・ボナパルト、輝かしい功績も残しますが、最後には失脚しセントヘレナ島へ送られ幽閉されたことはよく知られています。まあ、結局ナポレオンの辞書に不可能の文字はあったってことなんですね。でも私たちの信じる神様には不可能の文字は ありえないんです。前にもお話したと思いますが、英語の不可能を意味する impossible、 これちょっとだけいじると全く違う意味なんですね。impossible、不可能だという言葉の間の間に、いわゆる上括弧、上コンマですね、アポストロフィーをつけて、M と P の間に半角スペースを空きますと I'm possible、 私はできるよってなるんですね。 impossible、 不可能なことも神様は I'm possible、 私はできるよって言ってくださってるわけです。今まで見てきましたように、御使いガブリエルは少女マリアへ告げてこう言ったんです。神にとって不可能なことは一つもありません。神様にとっては全てがポッシブル、可能なんですよ。ガブリエルが現れて、あなたは身ごもって男の子を産みますと言われた当初、マリアは当惑しつつこう答えています。どうしてそんなことがありえましょう、そんなことがあるはずがない、あってほしくない。しかしながらそれが聖霊によるもの、すなわち神の介入によるものだと知らされますと、マリアは態度を変えているんですね。最後38節をご覧ください。マリアの言葉、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。先ほどまでの拒絶の姿勢は消えてるんですね。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。おそらくマリアはこの言葉を即座には答えていなかったんじゃないかと私は思います。これは私の想像ですが、37節と38節の間にはそれなりの間があったんではないでしょうか。29節を見ますと、マリアは御使いガブリエルの挨拶にひどく戸惑って考え込んだとありますし、またあのイエス様12歳の時の神殿詣での際、息子イエスから私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったんですかと母マリアが言われた時も、マリアはそれらのことを心に留めていたと書かれています。おそらくここでもマリアはそれなりに思い巡らす、心に留めて考え巡らす時を持ったのではないでしょうか。そしてある意味吹っ切れたように決意して覚悟して最終的にはこう答えたわけです。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。ちなみにここでですね、主のはしため、このはしためと訳されている言葉は新約聖書ってもともとギリシャ語で書かれましたんで、ギリシャ語で調べてみますとドゥロスという言葉が使われています。このはしためと訳されている言葉はドゥロス、それははしためとかしもべというよりもむしろ奴隷を表す言葉なんですね。つまりそれぐらいマリアはとことん謙虚に自分を低めて主なる神を高めつつ主に仕えることを覚悟したということではないでしょうか。実はここが大事なんですが、またこのことはこういうことなんですよ。マリアが自分の王国を放棄して神の王国を生き始めることを決意したことも意味してるんですね。どういうことかと言いますと、こういうことです。私たちは、マリアも含めてですね、人間私たちは、どうしても自分が王様になりがちです。何事も自分中心に、自分の思い通りに物事が進むことを期待するんじゃないでしょうか。このことはある意味、自分を王とする自分の王国を築くことに他なりません。Kingdom of my me。まあ、これキングダムオブミーって私言ったんですが、これキングダムオブマインのがちょっと正しい英語かもしれません。キングダムオブマイン、ね、自分の王国、要するに自分が神様になってる、自分が中心になってる、自分が王様になってる王国。しかしイエス様は私たちキリスト者に対して何と言ってるでしょうか。ルカの福音書9章23節から25節、誰でも私キリストについていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を失う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。たとえ人は全世界を手に入れて自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。 つまりイエス様はここで私たちにある意味でですね、自分自身を捨てる、つまり肉の命を求めるだけの自分の王国を放棄することを促しているんじゃないでしょうか。そうするときに私たちは肉的な命に勝る真の命、霊の命に生きることができるということだと思います。少し言葉を補って先ほどの箇所を読み直しますと、自分の肉の命を救おうと思うものはかえって霊的な命、真の命を失い、キリストのために自分の肉の命を差し出すものはむしろ真の命、究極の霊的な命、永遠の命をいただくのです。そして自分の王国を放棄する者は次のステップとして神を王とする神の王国に生きることをし始めるんですね。神の王国は英語だと Kingdom of God、 Kingdom of God、 神様の王国、すなわち神様が王として支配するところですから、私たちは当然その忠実なしもべであるべきではないでしょうか。マリアはそのことを決意したんです。もちろんそこには自分の十字架というように負うべき重荷もありますが、同時にそれはパウロが主のしもべと自称するようにやりがいのある使命であり、またガブリエルがマリアに伝えましたように、それは30節から神様からの恵みに他ならないんですね。そしてそんな使命を託されたマリアは28節、恵まれた方と呼ばれていることを私たちは忘れてはいけません。自分の王国を放棄して神の王国、神の国を歩むべき者には、歩む者には驚くべき恵みが伴うんです。マリアがこの時点でその全貌を把握していたとはとても思えません。むしろ昔のあのポラロイドカメラの写真機から出たばかりのポラロイド写真のように、その使命はおぼろげだったかもしれませんが、マリアは信仰を持ってまさに神様の御手に自分自身を明け渡すべくこう言ってるんですよ。改めて、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。まだ不安で私はっきりよく分かりませんけれども、神様あなたの御心がそれに私はお委ねいたします、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。あなたとは御使いガブリエル、そしてひいては主なる神自身のことであります。主なる神様、このことをなさるのはあなたでしたか、ならば私は全面的に私自身をあなたに明け渡します、お委ねします。信仰というものは様々な言葉で言い換えることができると思います。信仰とは信じることであり、念じることであり、まだ見えないものを見ることであり、信頼することであり、待ち望むことであり、忍耐することでもあります。しかしながら今言ったことはどちらかといえばやや能動的なものばかりですが、同時に信仰には受動的な面もあるんじゃないでしょうか。そういう意味で言えば信仰とは神に委ねることであり、神に明け渡すことなのではないでしょうか。まさにマリアの信仰は葛藤があり、思い悩みがあり、思い巡らしがあった上での神様に委ねる信仰、主に明け渡す信仰、それが輝いているんだと思うんです。この神に委ねる信仰、主に明け渡す信仰は、あのゲッセマネの園でイエス様がまさに私たちに見せてくださった信仰でもあります。せっかくですので、ここもルカの福音書でちょっと読んでみますと、ルカ22章42節、イエス様のこのゲッセマネでの祈り、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。この主イエスの祈りにも私たちは明け渡す前の主イエスの葛藤を想像することができます。しかしイエス様は最終的に神に身を委ね、父なる神に全てを明け渡しているんですね。このゲッセマネの祈りにしましても、また御使いガブリエルとマリアのやりとりもある意味祈りと言えるかと思いますが、それはある意味点ではなくて線であるプロセスだと言いたいと思います。ただ願い事を申し上げるだけの一方通行ではなく、そこには葛藤があり応答があるべきではないでしょうか。真の祈りはその中で祈る者自身が 主によって変えられていく。神に身を委ね、主に明け渡すべく変えられていくということです。あのゲッセマネのイエス様のように、そしてあの受胎告知を受けたマリアのように。ところで、どうしてマリアも主イエスも最終的に主なる神に一切を委ね、全面的に明け渡すことができたんでしょうか。おそらくそこには、これですね。神にとって不可能なことは一つもありませんという神の全知全能性の需要があったものと思われます。ちなみに、神にとって不可能はないということは、神は何でも自分の思い通りにしてくれるという意味ではありません。何度も言ってますように、神様は私たちの欲求、デザイアにではなく、私たちの必要、ニーズに応えてくださるんですね。それゆえ、神の全知全能性を信じるということは、むしろ主なる神様こそが、私の最善を知っており、私をその器に最もふさわしく用いてくださるんだと信じて、そんな神様に自分自身を任せきることではないでしょうか。お委ねしきることじゃないでしょうか。その昔、名を挙げた綱渡り師がいました。彼は故郷に錦を飾るべく、ふるさとの峡谷で綱を張り、綱渡りを披露しました。観客はその綱渡り師に絶大の信頼を寄せ、成功を確信しています。そんな中、いよいよ綱渡りが始まりました。風も吹きましたけれども、そして、この綱も揺れましたけれども、綱渡り師は全く動じることなく、向こうの崖からこちらの崖へと綱渡りを成功させました。世界一アンコールなんていう声も上がったんじゃないかと思います。そこで綱渡り師はその歓声に応えて、もう一度向こう側に行くことを提案したんですね。そしてその際に彼は観衆に聞きました。皆さん、ちょっと今、強行なんでエコーしたんですけれども、皆さん私を信じてくれますね。もちろんだ、心からみたいなこう声援が飛んだんですね。そして一瞬の間を置いて彼は続けました。では、誰か私の肩に乗ってくれませんか？向こうまで安全に送り届けます。シーン。さっきまで大丈夫だ、オッケー、問題ない、アンコールなんて言ってた人たちがみんな黙っちゃったんですね。私がよく大学の授業でですね、誰か分かる人いますかって言うとみんな、シューみたいな感じでですね、皆さんはこっち見てますけれどもね、もう安心だと思ってるからね。でも、本当にそう言われたら皆さんどうですか？私も真っ先に顔下げますよ。とても無理です、みたいな。ところが、しばらくして、その静寂の中、一人の少年が出てきたんですよ。じゃあ、僕が乗るよ！そう言って、この少年は、何の躊躇もなく、その綱渡り師の肩にポーンと乗ったんですね。やがて綱渡り師はその少年を肩に乗せたまま綱渡りを行います。風も吹きます。動じません。少年も安心しているような表情なんですよ。やがてこの綱渡り師は少年を肩に乗せて向こうの崖へとたどり着きます。また素晴らしい拍手が起こりました。でもその拍手はこの綱渡り師にではなくて、むしろこの少年に送られた拍手だったんですね。その勇気に対して送られました。多くの少年は、ごめんなさい、失礼しました。多くの観客はですね、少年に聞いたんですよ。争って。みんな、坊や、怖くなかったのかい？坊や、怖くなかったのかい？少年は答えました。全然怖くないよ。だって、この人僕の父ちゃんだもん。その少年の指先には、はみかりながらも、観衆の声援に応える、綱渡り師がいたんですね。実はこの少年は綱渡り師の息子だったんですよ。この息子はお父さんに絶大の信頼を置いていたんですね。絶対のお父ちゃんは大丈夫だ。ただ残念ながら綱渡り師は人間ですから失敗する可能性もあったと思います。でも私たちが信頼を置く父なる神様はどうでしょうか。絶対にできないことはないお方ですから失敗することはないんですね。ぜひ私たちは、少年が綱渡り師である自分の父親に 全幅の信頼を置いたように、私たちキリスト者も父なる神主イエスキリスト聖霊なる神様に全幅の信頼を置き、あのマリアのごとくに自分自身を明け渡したいと思います。これは毎度毎度お見せしている絵ですけれども、クレノコヤマトの宅急便、ね、ロゴマーク。今ちょっとだけ変わったんですが、ほぼ同じマークなんで使ってますけれども、これ親猫は神様だと思ってください。子猫は私たちですね。私たちが神様よろしくって明け渡すときに、神様は私たちをしっかり加えてくださって、安全な場所へと運んでくれるんですよ。このロゴマークのイメージは、皆さんからお預かりした荷物は、いいよーなんて投げたりしないで、大切に運びますよってことをこれ言ってるんです。これに対照的なのが、今日写真用意しませんけれども、抱っこちゃん人形。ね、抱っこちゃん人形でうなずいてる人は、ね、素晴らしいと思いますけれども、多分若い人全くわからないと思うんですが、抱っこちゃん人形ってですね、猿の赤ちゃんをイメージした人形があるんですよ。で、こんな感じになってるんですけれども、で、こういうところにピッとこうつけたりするんですね。私のリアルタイムでもありませんでした。あれは、猿の赤ちゃんをイメージしていて、で、猿の赤ちゃんっていうのは、親猿とかね、お父さんお母さん猿のお腹とか背中にしがみつくんですよ。ですからこの子猿が安全な場所に行けるかどうかは、子猿の自力、その握力にかかってるんですね。だけど、猫の場合は自力じゃないんですよ。親猫にかかってるんですよ。私たち信仰者も子猿方式ではなくて、むしろ子猫方式で、主なる神様に、キリストに、聖霊に、明け渡していきたいと思うんですね。そうするときに、神様が私たちを安全な場所に運んでくださる。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。そんな思いで、今週一週間も歩んでまいりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。